ここであなたにご挨拶できることを大変嬉しく思います。この機会に、そしてこの機会に、あなたのお話を直接伺い、直接お会いして、意見交換できることを大変嬉しく思っております。準備は万端です。さて、あなたのグローバルビジョンを英語で説明してください。英語で。もし何かを翻訳する必要がある場合は。ええ、もちろん作りますが、聴衆は一般的に英語を理解します。ですから、あなたのプレゼンテーションの後にも、この言語で英語でプレゼンテーションをしてほしいと頼まれるかもしれません。ですから、アッラーの祝福された御名をもって、私たちは神を称えます。私たちは神を称えるべき最高の賛美を捧げます。そして私たちは、すべての高貴な使徒、私たちの父アダム、私たちの父アブラハム、モーセ、イエス、そしてその母である聖母マリア、そして最後にすべての預言者ムハンマド・アッラーの平安あれに平安と祝福を祈ります。まず最初に申し上げたいのは、私は友人たちと共にいると感じており、モスクワに来て以来ずっとそう感じています。ワシントンではそうではありません。私は今ロシアにいることを嬉しく思っています。なぜなら、私たちは今、私たちの視点から見て準備が整っているからです。歴史上非常に重要な時期に、偉大な出来事が起ころうとしている時です。それは世界に劇的な変化をもたらし、かつて経験したことのないような課題をもたらすでしょう。そして、これらの課題はロシアも逃れることはできません。まず、思い出す必要があるのなら、この世にはマリアの子イエスが来られ、救世主であり、必ず戻ってくると信じている人が二人だけいるということを思い出させてあげたい。その二人とはイスラム教徒とキリスト教徒だが、すべてのキリスト教徒が同じというわけではない。イエスが直接再臨すると信じるキリスト教徒もいる。そして、それを象徴化して消滅させようとする人々もいます。こうした象徴化のプロセスは、西側の一部で起こっています。しかし、私はそれを西側の一部と呼ぶのではなく、むしろ西側と呼ぶことを好みます。なぜなら、私はロシアをその西側の一部とは考えていないからです。私たちはアリアの息子であるイエス、アッラーの祝福が彼らにありますようにが母と息子の両方に戻ってくると信じている二人です。そして、イエスの再臨は、歴史家に今なお起こりうる最も重要な出来事である。これに比べれば、他のすべて、意味の到来を含め、すべてが色あせてしまう。これは、歴史上これから起こるすべての出来事の母である。イエスの再臨を今もなお忠実に信じ続ける東方正教会の信者たちと、同じ見解を持つイスラム教世界が、より緊密に結びつくのは当然のことである。これに加えて、コーランとアッラーの祝福あれという祝福された預言者の模範から生まれたイスラム教は、抑圧を一切許さない宗教です。 そして今、私たちは歴史上かつてないほどの抑圧が蔓延する世界に生きています。軍事的な抑圧、エスカレートする軍事的抑圧、ロシアを含む世界におけるあらゆる領域での軍事的支配を狙う軍事的抑圧、経済的抑圧、政治的抑圧、金銭的抑圧、世界には多種多様な抑圧が存在します。怒りに満ちた文化的抑圧もあれば、優しい抑圧もあります。だから真のキリスト教徒が立ち上がろうとするのは当然のことだ。抑圧に抵抗し、抑圧された人々を解放し、抑圧者と戦うこと。もしこれが真のクリシュナの使命は、真のムスリムの使命でもあります。そしてこれは当然私たちをより近づけるはずです。そして最後に、私が13年前にクルアーンでエルサレムについて書いたのは、イスラム世界で非常に有名な政治学者で、20年前にアッターの慈悲によって亡くなったカリム・サディキ博士が27年前に私にこう言ったからです。鍵、歴史の終わりへの鍵、エルサレムに存在し、イスラム教の視点を提示する学問的資格を持っている。だから私はコーランにエルサレムについて書いた。しかし、東方正教会もエルサレムに対して同等の情熱を抱いている。そしてイスラムの終末論的観点から見ると、これら2つは預言者ムハンマドが預言した同盟を結ぶように意図されています。アッターの祝福が彼にあり、エルサレムが解放されますように。コーランは外にいるキリスト教徒と、こちら側のキリスト教徒、東洋のキリスト教徒をどのように区別しているのでしょうか。皆さんの思考の焦点となるテキストとして、コーランのいくつかの節を紹介させていただければと思います。コーランの冒頭で、アッラーは天使たちにアダムの前にひれ伏して平伏するように命じ、サタンを除くすべての天使が平伏したと述べています。主なる神は言葉遣いに欠陥があるわけではありません。いいえ。そしてこの文をこのように構成したのです。ですから、もしあなたが間違った方法論を用いるなら、天使たちに命令が下されたのに彼がひれ伏さなかったことから、彼は天使だったという結論に論理的に至ってしまうでしょう。もしかしたら彼は今堕天使になっているのかもしれません。しかし、コーランのどの説も単独で解釈せず、意味を導き出すという正しい方法論を用いれば、諸全体を通して理解することができます。そこで、天使には選択の余地がないことを知ります。天使に命令が下れば、天使は従わなければなりません。しかし、彼はそれに従わなかったのです。論理的に言えば、彼は天使ではありえません。そしてコーランの別の箇所では、彼は天使ではなく人であったと述べられています。このように、私たちはコーランとハディースというテキストを学ぶための方法論を、まさに冒頭から教えられているのです。さて、私は聖書の第5章にある最も重要な箇所を取り上げたいと思います。コーラン、弟子たちはイエスに、テーブルにたくさんの食べ物がおろされる。 最後の晩餐というタイトルだったと思う。食べ物が盛られた食卓が降ろされるということか。これはその章のタイトルだ。食べ物が盛られた食卓。そして51節で、至高なるアッラーはこう命じている。ああ、私を信じる者たちよ、そのようなユダヤ人やキリスト教徒を友人や同盟者とみなしてはならぬ。彼らは互いに友人であり同盟者です。しかし、ユダヤ教徒とキリスト教徒は決して友人でも同盟者でもありませんでした。ですからコーランは、ユダヤ教徒とキリスト教徒の間に神秘的な同盟、ユダヤ・キリスト教同盟が結ばれる時が来ることを予期しているのです。その同盟が成立すると、あなた方は友好的な関係を維持すること、同盟者になること、彼らをパートナーと呼ぶことが主なる神によって禁じられます。もしあなたが主なる神に反抗してそうし、彼らの友人となり、ユダヤ・キリスト教同盟の同盟国であるならば、あなた方はもはやイスラム世界における我々の一員ではない。あなた方は今や、主なる神は悪人に導きを与えません。これがその説です。しかし、間違った方法論のために、通常はこのように説明されていません。では、皆さんが通常受け取る翻訳をお伝えしましょう。主なる神を信じる皆さん、ユダヤ人とキリスト教徒、ユダヤ人とキリスト教徒を友人や同盟者とみなしてはならない。彼らは互いに友人であり同盟者だ。これは誤りだ。これは誤りだ。ユダヤ人とキリスト教徒は互いに満足できる同盟者ではなかった。だから今、間違った方法論と正しい方法論の間には違いがある。ユダヤ・キリスト教同盟が誕生したが、ロシアはそれに参加していない。ユダヤ・キリスト教同盟はシオニズムによって強固にされている。それはシオニストの。ユダヤ・キリスト教同盟。そしてそれは西方キリスト教の中に位置づけられています。西洋におけるイスラム教は、コーランがイスラム教徒がそうした人々との友好関係を維持したり、同盟を結んだりすることを禁じているというものです。私たちの道徳哲学は、この世界は道徳的な秩序であり、混沌とした秩序ではないということです。そして真実は必ず勝利します。どれだけ時間がかかっても、真実は必ず勝利します。ですから、真のイスラム教徒は最終的に、そうした人々とのつながりを断ち切ることになるでしょう。ユダヤ・キリスト教シオニストの世界から。さて、コーランの別の説を見てみましょう。これも第5章あるマーの83節あたりだと思いますが、主なる神はこう言っています。あなた方がこれからの時代に必ず見出すであろう最大の敵意と憎悪と敵意を持つのは我々ユダヤ人という人々です。もちろん間違った方法論で、あなた方は全てのユダヤ人と言います。それは間違った方法です。全てのユダヤ人ではない。全てのユダヤ人ではない。そしてコーランはこう続けます。そしてここで私はアラビア語を引用したいと思います。主なる神は英語で話さなかったからです。そしてあなたはきっとこれから先もそれを見つけるでしょう。あなたにとって最も身近な人たち、愛と友情の中で、イスラム教徒たちと、 我々はキリスト教徒だという人がいる。我々はキリスト教徒だ。それは彼らの中に禁欲的な生活を送る司祭や修道士がいるからです。そして傲慢さを持たない人たちもいます。彼らの中に傲慢さなどありません。今日では傲慢さに関する博士号を持つ人たちもいます。ワシントン、ロンドン、エルサレムに住んでいる彼らは謙虚さが何であるかを知りません。ではそのキリスト教徒とは誰のことでしょうか。明らかにあのキリスト教徒ではないはずです。エルサレムへの愛を今も心に抱いているこのキリスト教世界のことなのです。そしてマリアの子イエスの再臨を今も待ち望み、抑圧せず他のすべての人々と力を合わせ世界の抑圧に立ち向かい、抑圧された人々の解放を求める人々、それがイスラムのエスケトロジーから生まれた世界観です。私たちは今歴史の過程において終末の邪悪な首謀者、反キリストのキリスト教徒がよく知っているそのキリスト教徒が、イスラム教では紹介する必要はないが、ジャルダルと呼ばれている、欺く者たちが現れる瞬間にいると考えています。1907年だったと思いますが、1909年だったと思います。もし間違っていたら訂正してください。イギリスとフランスがロシアを同盟に迎えたのは1907年でしたか。1907年は正面玄関からロシアを同盟に迎えたのです。そして1907年から1913年にかけてロシアとのさらなる抱擁を築き、ロシアに捧げるコンスタンティノープルは東方正教会の中心地であり、エルサレムに次ぐコンスタンティノープルである。これが正面から見た壺である。ドアはブルシック革命を計画するのに多くの時間がかかったに違いない。かなりの財政計画も必要だったに違いありません。経済に変化をもたらすにはかなりのスキルが必要だったに違いありません。そしてロシア軍がコンスタンティーノープルを攻撃しようとした瞬間がやってきました。コンスタンティーノープルはすぐそこです。それがロシアに約束されたことでした。そして1917年10月のまさにその時、他の理由も含めロシア軍がコンスタンティーノープルを占領するのを阻止することが決定されました。私が最も懸念しているのはまさにこのことです。彼らは正面玄関から敵に対抗する手段を提供し、裏口からロシアを攻撃したのです。それは欺瞞の博士号を持つ詐欺師の職業です。私の著書クルアーンにおけるエルサレムの基礎となった預言者アッラーの祝福あれのハディースから生まれた私たちのエスケオロジーは、ジャルが3つの段階を経て使命を遂行すると語っています。彼の目的は世界を支配し、真の救世主ではないのに自分が真の救世主だと主張することです。彼は偽の救世主です。第一段階では彼は支配を妨害しようとしました。これが私たちのエスケトロジーです。そして私はの島をイギリスだと特定しました。もちろん他の人々も私の後に続きました。しかし私がこの島をイギリスと特定したという主張は揺るぎませんでした。そしてイスラム学会はこれを反駁できませんでした。そして今私たちはイスラムのエスケトロジー現象学から説明を得ました。説明を得たのです。 突然ブリタニカ勢が出現したことについて、政治学者がどのような説明をしているのか知りたい。私たちの説明は、これが第一段階であり、第一段階では英国が世界の支配国になっただけでなく、さらに重要なことに英国がお金を支配したということです。貨幣、通貨制度の支配こそが、世界を支配するために不可欠だと。こうしてポンドの力が導入され、イギリスからアメリカ合衆国へと変革の潮流が起こりました。それは一夜にして起こったわけではなく、パックス・ブリタニカにとって変わったのはパックス・アメリカーナでした。なぜこんなことが起きたのか。その説明は、私たちは耳を傾け、政治学者の説明を待ち望んでいます。しかし、私たちのエスケトロジー、空想論は、これが第2段階であり、第1段階で彼が金融政策を取らなければならなかったのと同じように、第2段階ではドルがスターリング・ポンドにとって変わり、ボン・ウッズが帝国としてのイギリスを崩壊させるために利用されました。そして今、エスケトロジーはアメリカが永遠には続かないという事実を告げています。いや、実際、パックス・アメリカーナはパックス・ブリタニカよりもはるかに短い期間でしか続かず、その後、J の使命の第3段階、そして最後の段階へと道を譲ることになります。私はそれをパカミーナから、イスラエルがアメリカ合衆国にとって代わって世界の支配国家になろうとする試みへと移行する動きだと捉えています。イスラエルがすでにアメリカの政治家全員を掌握しているという事実を私たちは認識しています。アメリカ合衆国で政治家として成功することはできません。立ち上がってイスラエルに反対する言葉を一言でも発すれば、罰せられ、破壊されるでしょう。そしてもしアメリカ合衆国が今日、世界の支配国であり、イスラエルはすでにヒジャブのカーテンの背後から世界を支配しています。しかし、第3段階では、イスラエルはカーテンの背後から姿を現し、アメリカ合衆国の後継国として台頭しなければなりません。したがって、米ドルは破壊されなければなりません。この破壊は偶然に起こるものではありません。米ドルは意識的に、そして意図的に破壊されつつあるのです。ペトロドルの通貨システムが、イスラエルの支配下にある世界の銀行システムによって管理される新しい通貨システムに置き換えられるためです。そして、この2つの観点から、イスラエルはすでに順調に進んでいます。しかし、イギリスやアメリカがそうしたように、イスラエルも大きな戦争を起こさなければなりません。各国はそうしました。そして今、私たちはそこにいます。もしトルコがシリアに侵攻したら、私はしばらく前からそうなるだろうと予想していたのですが、それがまだ起こっていないことに驚いています。そしてカウントダウンが始まります。そのカウントダウンが始まったとき、戦争が終わったとき、私はこう言いたいのです。ロシアにとって歴史の瞬間が到来するはずだった。ロシアにとって、かつてないほどの歴史の瞬間が到来するはずだった。これはロシアにとって、歴史上最大の瞬間だ。ウェンディの偉大なる息子よ。なぜなら、ロシアは終末において重要な役割を担っているからだ。預言者とコーランでは、ロシアという言葉は使われていません。コーランには、部屋という章があり、より適切な言葉は、部屋です。そしてコーランは、矢について肯定的に語っています。ローマはペルシャ帝国に敗北したが、預言者は3時から9時の間にローマが勝利するだろうと言った。平和の息子は彼らにできることをやる。 ワシントンや NATO との関係を空っぽにすることは成功しないだろう。なぜなら、それが彼らの目的だからだ。コーランが掲示された当時、東西キリスト教は存在していませんでした。コーランが掲示された当時、コンスタンティノプルではいくつかの分裂はありましたが、依然として一つのキリスト教世界として存在していました。しかし、大きな分裂はまだ起こっていませんでした。ですから、コーランが掲示された当時、ザンティウムには何もありませんでした。疑いの余地はありません。そして、もしキリスト教世界の一部が離脱を選び、JALが奏でるあらゆる旋律に踊らされ、コーランが彼らとの友好関係を維持することを禁じ、預言者が終末の時にローマと同盟を結ぶと預言したとしたらどうでしょう。預言者は終末の時にローマと同盟を結ぶと預言しました。つまりその部屋とは東方正教会の世界です。しかし誰かが問題を起こさせました。偶然だったとは思いません。歴史を正しく読み解く私たちの能力を歪めるために意図的に仕組まれたものだったと思います。それがオスマン帝国によるコンスタンティノプル征服でした。預言者はコンスタンティノプルを征服すると預言しましたが、そのためにキリスト教徒と戦わなければならないとは一度も言っていません。コンスタンティノプルを征服するにはキリスト教徒と戦わなければならないだろう。彼はコンスタンティノプルを征服するだろうと言い、司令官と軍隊を称賛した。しかしコンスタンティノプルの征服は、イスラムの終末論におけるタイムラインを研究すると、それは550年前ではなく終末の時に属します。しかしオスマン帝国は過去500年間イスラム世界全体を洗脳することに成功していた。預言者によって預言されたコンスタンティノプルの征服が1453年に起こったと信じ込ませることは誤りです。これは誤りです。第一に、時系列に合わないからです。コンスタンティヌスの征服はキリスト教徒がハルマゲドンと呼ぶものの後に起こります。ハルマゲドンは起こったのでしょうか。いいえ、いいえ、預言者がハルマゲドンと呼んだハルマゲドンの後に起こります。ニュースを聞いています。ハルマゲドンが起こったそうです。それではどうしてコンスタンティノプルの征服が預言者によって預言されていたのでしょうか。しかしこの多数派の意見を否定する理由もあります。預言者がコンスタンティノプルを征服したものをどうして称賛できるでしょうか。彼が町に入るとまず最初にやることはローマ最大の大聖堂を占拠することです。千年もの間礼拝に使われてきた大聖堂です。ハガ、ヒア・ソフィアでコンスタンティノプルは千年もの間この大聖堂を占拠するのです。コーランが肯定的に、そして恥ずべき、不名誉な、そして明らかに罪深いと述べている人物の大聖堂です。私は言葉を選びながら、この大聖堂をイスラム世界の永遠の恥辱であるマシドに変えてください。どうして預言者はのような男を称賛できただろうか。コンスタンティノプルの征服はまだこれからだ。そしてコンスタンティノプルの征服がいつになるかは、キリスト教徒とイスラム教徒の共同同盟、そしてもし私がまだ生きているならコンスタンティノプルに入城したら、まず最初にキリスト教徒にこう告げるでしょう。 ここはあなたたちの教会です。ここはあなたたちの大聖堂ですと。次に、500年もの間、この教会をクルアーン、預言者、そして預言者の仲間たちを無視して、虚偽の法的な議論を用いて、恥ずべきましでとして利用してきたことについて、キリスト教世界に謝罪するでしょう。そして3番目に行うことは、預言者自身がコンスタンティノープルの都市に言及していることです。コンスタンティニアはイスラム教徒がその都市を呼ぶためのスンナとなる。コンスタンティノープル。ムスタファ・カマルはやりたい放題だ。イムラン・フセインを阻止することはできない。いや、だから征服が実現すれば、コンスタンティノープルの名はコンスタンティノープルに戻るだろう。そして今、私たちはこの歴史的瞬間に向かっている。ロシアにとっての歴史的瞬間が到来した。そして私はここに来た。皆さんと共有するためにモスクワに来ました。これはイスラムのエスケトロジー史の予言から得た私たちの洞察です。ここにはキリスト教のエスケトロジーの専門家もいらっしゃいますので、彼らもこの見解を共有しているかどうか、ぜひお聞きしたいです。ロシアにとって歴史的な瞬間が到来した。そこで私は、まず第一に、あなたの解説に大変興味を抱き、ロシア正教のエスケオロジー的視点について少し述べさせてください。重要なのは、いくつかの重要な点が完璧に、そして非常に奇妙な形で収束していることです。最近、ある聖なる神父と話をしました。彼は修道士であり、修道院の長でもあります。彼は、の伝統に属しています。州の所有者、ロシアのスタイル、そして彼は正教会のエスケトロジー、ロシアのエスケトロジーで紹介され、私は彼に尋ねました。このエスケトロジーの最も重要な形態を挙げてみましょう。彼によれば、ロシア正教会の長老たちは皆、予言したすべての研究において、ブルシストや反キリストによる抑圧の時代を経て、ロシアのキリスト教伝統が精神的に復活を遂げたのです。今、私たちはボルシスト以前から築かれていた伝統の成就を目撃しています。ボルシストは多かれ少なかれ存在していましたが、その支配は予見されており、その終焉も予言されていました。次に何が起こるでしょうか。正教会の復活とロシアの復活です。そして同時に、2つの点、そして3つの点、戦争、そしてロシアの大きな苦しみ、そしてモスクワへの多くの挑戦、そして私たちが被るであろう多くの損害。ロシア正教会の創始者たちがロシアが征服すると断言しているように、ロシアの再征服後、将来、私たちに対して非常に壊滅的な戦争が仕掛けられるでしょう。コンスタンティノープルを解放し、ソフィアをキリスト教カトリックとして復活させるが、それは、西方キリスト教は私たちの教会の堕落した一派として認識されており、敵意を抱いている。つまり、それは正統派東方キリスト教の伝統にのみ関係し、最後にイスラエルに対する大戦争が起こったのだ。そして、慣習の再征服です。イスラム教徒については特に言及されていませんが、キリスト教の復活は、ロシアのキリスト教と コンスタンティノプルのソフィア征服、そしてジャマイカとの戦争。そしてこれらすべての予言において、国際陪審の支配は終末の兆しであり、反キリストの支配の象徴として認識されていました。ですから、あなたのおっしゃったことと完全に一致しています。そしてそれは、一部のイスラム教徒が主張していることとは全く正反対です。なぜなら、彼らは西側諸国との同盟を支持し、いわゆるロシアの抑圧、イスラム教徒の少数派への抑圧に反対しているからです。つまり、地球には2つの地域があるのです。一つはキリスト教徒、もう一つはイスラム教徒ではなく、2つの地球上の地域です。一つはあなたが守り、私たちが守るイスラム教徒のキリスト教徒地域、もう一つは西洋人が守るイスラム教徒のキリスト教徒地域です。シオニストとユダヤ人ですね。それで、あなたはすぐに、ユダヤ人という概念が彼ら全員ではないと指摘しましたね。ええ。それで、第三の一神教の段階を二重に捉える可能性が生まれます。つまり、ユダヤ人の一部は、おそらく大部分は他の、つまり右側にいるでしょうが、私たちの同類のユダヤ人も少し、おそらく少数はいるでしょう。重要なのは、この線です。エスケオロジーの線は、宗教同士を分けるのではなく、3つの宗教の中に2つの矛盾するエスケオロジーの立場がある。イスラム教においては、シェイク・イムラン・フセインと、私が数日前にイラン大統領として個人的に話したマフム・アハメドが代表する2つの立場だけがエスケオロジーのビジョンを確証した。イムラン・フセイン・アハメドのビジョンにおける唯一の違いは、この状況における前の役割である。なぜなら、イムラン・フセインが強調しているのは、イエスの再来。イラン人は人間の帰還点を強調しますが、それは違いですが、地政学的に言えば、それは絶対的な改心です。フセインが表現したエスケトロロジー、エスケトロジーについてです。キリスト教の西と東の境界線には同じ違いがあり、ユダヤ教の中にも、より深く、そしてそれほど明白ではない境界線があります。ユダヤ教の沈黙の部分と、私たちが異なると想定できる部分です。なるほど。それでは、ご説明いただきありがとうございます。この2つのエスケトロロジー的思考の驚くべき収束について、何か展開していただけますか。私が意図的に間を置いてから、おそらく、と提案しました。トルコがシリアに侵攻し、それが大戦争の始まりとなるだろう。私は預言者ではない。いや、間違いも犯す。ただ、もしかしたらこうなるかもしれないと示唆しているだけだ。だから、誰も私が、などと言うべきではない。これが起こると預言している。いや、それは学術的な議論には全く関係ない。これは彼らが持っている選択肢の一つだ。おそらくこれが彼らにとって最良の選択肢であり、トルコによるシリア侵攻というこの選択肢を追求しない理由は見当たらない。トルコによるシリア侵攻は、シリアの政権交代を図るためだけではありません。彼らはロシアに非常に屈辱的な打撃を与えたいとも考えています。ロシアがシリアを失った場合、シリアはロシアと防衛条約を結ぶことになる。リビアとは異なり、 ロシアの同盟国です。もしロシアがシリア地中海沿岸の海軍基地を失い、NATO の基地に置き換えられれば、ロシアの面目は失墜し、戦略的に壊滅的な打撃となるでしょう。軍事的な影響もあるでしょうが、私は軍事戦略家ではないので、その点について深く論じることはできません。オスマン帝国が追求し、そしてサラフィー派がオスマン帝国の後に現在も追求しているマスタープランは、できるだけ深く鎖を打ち込むことだと私は考えています。おそらくイスラム世界とロマ世界の間を行き来する。だからこそオスマン帝国はキリスト教徒の女性を奴隷化し、彼女たちをハラムの一員とするという数々の行為を行ったのです。オスマン帝国のスルタンは結婚しませんでした。結婚すれば妻と子供に権利が与えられるからです。奴隷には権利がありませんでした。ですから彼らは奴隷しか持っていませんでした。しかも彼女たちはみんなキリスト教徒の女性でした。一人はロシア人で、妻は奴隷でスランの妾でした。彼らはキリスト教徒の少年たちを連れて行きました。これもまた私たちにとって恥ずべきことですが、彼らをキリスト教に改宗させました。イスラム教に。これは我々の歴史で決して起こらなかった。決して、決して、決して。コーラン明確に禁止されています。宗教に強制はありません。そしてキリスト教に改宗したこれらの少年たちはエリートのイェニチェリの戦闘員になるために買われました。スルタン自身を守る力。そのためオスマン帝国のスルタンたちは自国民を信用していなかったのです。ソフィアがマシドに改宗した時、ローマの心に最も深く突き刺さったのは D だったと思います。その結果、ローマの多くの地域でイスラム教に対する憎悪が根強く残っている。ボスニア紛争でもその一部が見られました。ギリシャでもオスマン帝国の行為による痛みと憎しみが今もなお残っています。しかしそれだけでは十分ではありません。彼らにはもっと何かが必要なのです。シリアの政権交代に関するすべてです。悲しいことに、世界はサラフィー主義者の手によるシリアのキリスト教徒の虐殺を覚悟しなければならないでしょう。しかし彼らはシリアのキリスト教徒との敵意からキリスト教徒を虐殺するわけではありません。シリアのキリスト教徒はイスラム世界とローマの間に最も深い溝を掘るために虐殺されるだろうと私は考えています。だからこそシリアは重要なのです。シリアが第二のリビアにならなかったことを私たちはロシアに感謝しています。リビアで何が起きたのか、ロシアと中国に疑問符がつきました。そしていつかおそらくロシアは私たちに何が起こったのかを説明してくれるでしょう。なぜロシアと中国はリビアを犠牲にしたのか。しかしロシアはシリアで立ち上がり、その軍事的姿勢のおかげで今のところシリアは陥落していません。しかしもしトルコがシリアを攻撃すれば、イランが戦争に加わることで状況は一変する。イランは黙って傍観することはないだろうし、ロシアは自らの歴史的瞬間、歴史における瞬間が到来したことを認めざるを得なくなる。トルコがシリアを攻撃したとしても、ロシアは手をこまねいて傍観することはできないだろう。キリスト教のエスコロジー氏の学はおそらく発言し、認識したいのかもしれない。トルコによるシリア攻撃は、コンスタンティノープル征服に向けた戦争の幕開けとなるだろう。こうして、対戦争いが次々と勃発するだろうと私は予想している。 しかし我々は敵と戦っている。メシア的な執着を持つ人、それは非合理的な執着。結果を気にせず目的を達成することに固執する敵。何人が死なねばならぬかなど問題ではない。人類の大半が滅びねばならぬかなど問題ではない。何千もの核兵器が大戦争で使われようとも問題ではない。あの敵にとっては関係ない。彼らは目的を達成することに固執しているのだ。イスラエルを世界の支配国家として確立するという目標です。ロシアがイスラム教徒とイスラエルの戦いは傍観できると信じているなら、それは夢物語です。なぜなら彼らはロシアにも屈服してもらいたいと考えているからです。彼らは中国にもひざまずいて頭を下げるよう求めており、それがロシアがあなた方の周囲に核ミサイルを発射している理由です。しかし私はロシア人が愚かだとは思いません。これらの戦争が始まり、ロシアが戦争に参加することになった時の作戦がどのようなものか、ロシア人はよく分かっていると思います。そして私たちはキリスト教徒がハルマゲドン、イスラム教徒がマラマと呼ぶものへと向かっています。私たちの預言者はこれらの大戦争について語っており、その対戦争いは非常に大きな戦争です。鳥が空から落ちるだろうと彼は言っています。上空に放射線がある可能性を示唆しています。例えば電子機器の動作を妨害します。つまり電子線を阻止し、巡航ミサイルや戦闘機などの運用を阻止します。つまりその戦争の終わりに、あるいはその戦争の終わり近くに、コンスタンティノープルの征服が起こりました。そして私は何度も自分自身に問いかけてきました。なぜイスラム軍はコンスタンティノープルに進軍するのでしょうか。キリスト教徒にとってソフィアの気持ちは理解できます。ここはあなたたちの町でした。しかしなぜイスラム教徒はコンスタンティノープルへ進軍したかったのでしょうか。単に戦争を起こしたいからでしょうか。コンスタンティノープルを征服するためにキリスト教徒と同盟を組んで戦争をするのですか。私には理解できません。イスラム軍はコンスタンティノープルではなくエルサレムへ進軍すべきです。そして私は結論に達しました。もちろん意見を述べる際にはそれが正しいと確信しない限り受け入れてほしくないと常に言っています。しかしどうか意見を述べる自由を私に否定しないでください。コンスタンティノープルの征服はボスポラス海峡の存在という点で戦略的に重要です。当期にはロシアは黒海を経由する以外に海軍の出口を持たないため、ボスポラス海峡は戦略的に重要です。だからこそロシアは何世紀にもわたってボスポラス海峡の支配を阻止するためにあらゆる手段を講じてきました。彼らはオスマン帝国を利用しました。450年間オスマン帝国を利用し、その後ナトがオスマン帝国にとって変わりました。ですからコンスタンティノープルの征服が実現すれば、ロシアがボスポラス海峡を通過できるようになるという軍事的意義が私にとってはあります。その時になればおそらく空中戦は不可能になるでしょう。そこは陸と海であり、陸も核戦争で壊滅するでしょう。ですから海戦は非常に重要になり、ボスポラス海峡を通過するロシア艦隊、あるいは残存するロシア艦隊と東欧艦隊はイスラエルにとって重大な脅威となります。だからこそ私はロシアにとって歴史の瞬間が到来したというのです。なぜなら今や大戦争いが目前に迫っているからです。そしてこれらの大戦争におけるロシアの役割は 第一次世界大戦や第二次世界大戦とは異なるものとなるでしょう。